公明党、なおのすぐる。市民の安心、町の潤い、発展を願って。子育て支援について。問い。所得制限の撤廃や無料化等、子ども医療費制度の拡充についての検討経過はいかがか。子ども家庭部長。保護者の経済的な負担軽減に直接結びつく即効性がある施策だ。コスト計算の最終的な精査を行っている。障害者支援について。問い。重要な児童発達支援事業において他の事業者の参入の必要性についての認識はいかがか。子ども家庭部長。つくしんぼ事業拡大が進まないことでご不便をかけている。市内で療育を受けられる環境整備に民間事業者の参入は必要だ。問い。具体的に計画上に反映すべきではないか。福祉保健部長。今後子ども家庭部と情報共有連携を図りニーズ把握に努めてまいりたい。問い。障害者グループホームについて一人親家庭、青年の自立、親の高齢化など今後さらに増やす必要がある。市の見解はいかがか。福祉保健部長。地域における支援体制の充実が求められている。第5期障害福祉計画策定に向けニーズや実態把握に努めてまいりたい。 ICT 利活用の推進について。問い。長年公衆無線 LAN フリー Wi-Fi の整備を求めてきた。その後の検討経過はいかがか。政策部長。有効性は認識している。市全体の活用に向け各所管と協議、進行管理し進めていく。要望。施設予約システムの導入に向け施設ごとのイベント情報の積極的な情報発信、データ分析として活用や広告収入も検討していただきたい。分バスについて。問い。12月運行開始となる念願の万葉欅ルートについて遺漏なく進めていただきたい。部長。安全運行のため道路補修や展開場の整備を進めている。新ルートを広く周知していく。国分寺駅周辺地区まちづくりについて。問い。再開発事業で終わりではなく町全体の発展、人の回遊性を生む必要がある。部長。土地、建物や道路等の現況調査、アンケート調査や地元の意向も踏まえ今後の町づくりや都市計画の在り方について検討をしたい。自民党国分寺市議団、田中正義。市民の安心安全と市の魅力発信について。1. 消防署隣接関連地、泉町と豊地について。問い。新しく建設される国分寺市消防署隣接の防災関連用地については、市が整備する予定になっているが、これまで消防団の放水訓練にも使用できるように求めてきた。そのように進められていると認識している。そこで、実践的な訓練ができるよう敷地内に消火栓の設置を願いたい。総務部長。消防団の訓練のほか市民による応急給水訓練等にも活用できると考える。さまざまな事項を考慮しながら検討を進めていく。 2. 市内幹線道路工事について。問い。道路工事の完了後に工事箇所にかかる消火栓において蓋を開けるための穴がアスファルトで埋められているものがあった。災害時に使用できない状態になりうる。厳重に注意していただきたい。総務部長。あってはならないことだと認識している。道路管理担当と調整し工事申請者に対して注意した。今後このようなことがないようしっかりと連携を図ってまいりたい。 3. 水ロケット発射大会について。問い。平成19年度から開催されているイベントで 日本の宇宙開発発祥の地国分寺検証会が主体となって毎年恒例の行事となっており、子どもたちだけでなく保護者の方々にも大変好評をいただいていると認識している。市の若手の職員も多数ボランティアスタッフとして参加されており、今後も盛大に開催を続けていただきたい。市民生活部長、検証会の皆様のお考えを聞きながら継続して開催していけるよう対応をしたい。4. 市の魅力発信について。問い、現在さまざまな形で市の魅力が注目されてきている。一つ提案だが、国分寺市が宇宙開発発祥の地であることにちなんで、ペンシルロケット水平発射実験が行われた4月12日を市の記念日にすることはできないか。政策部長、偶然にも4月12日は世界宇宙の日と定められている。市独自に定める手法もあるようなので研究し、制定に向けて検討してまいりたい。国分寺生活者ネットワーク、岩永康代。安心して産み育てられる町に、産前産後ケア。妊娠期からの切れ目のない支援。岩永。市内の年間出生数の半分以上が第一子で、初めてのお産が500から600件。さらに、実家の支援が受けられない妊産婦が増えている現状を踏まえ、個々のニーズに合わせて産前産後の支援をケアマネジメントする仕組みが必要。答え、検討する。岩永、親育ちの支援として妊産婦と家庭に寄り添い支援やアドバイスをする産後ドゥーラの導入を。答え、他市の事例や効果を確認しながら研究する。岩永、健康推進課と子育て相談室が連携し、人員体制の整備も含め、泉プラザを拠点とした子育て世代包括支援センターの早急な整備を。答え、母子保健分野と連携し、トータルに検討を進めていきたい。共生社会の実現に向けた特別支援教育。岩永、特別支援学校に通う子どもが地域の小中学校に籍を置き交流する複籍制度の参加人数は、小学校で対象者数の約3割、中学校では2割程度。保護者の付き添いが難しく参加できない等の声もお聞きする。地域ボランティアの活用や特別支援学校に出向く相互交流等、取り組みの充実を。答え、特別支援学校に出向くことは現実的には難しいが、ボランティアの活用は大いに考えられる。岩永、通級担任、在籍級担任、保護者間の情報連携と共有を。答え、現在は3社が一堂に会する機会は非常に少ないが、平成30年度に巡回型になった際には、特別支援教育コーディネーターの参加も含めて物理的に連携しやすくなる。また専門員の配置も予定されており、情報連携の機会は増える見込み。岩永、日々のスケジュール調整や学習進度の確認も含め個別の対応を要望する。交通安全計画。岩永、計画策定にあたり地域の実態把握は不可欠。また計画の柱には道路環境の整備、市民への啓発、学校を中心とした地域ごとの交通安全活動の組織づくりを盛り込み、町内連携のもと進めていただきたい。答え、必要と考える。関連部署とも調整して取り組む。その他、国分寺祭りについて東京弁護士会からの指摘を踏まえ、実行委員会に対して司法の出典要項にある政治的な意味合いのあるという文言の修正を求めること等を要望。国分寺政策市民フォーラム、星逸郎。 保育所職員の家賃補助、4年生以降の学童保育、民営保育所職員の家賃補助の実施を、保守、保育士等が法人で借り上げた宿舎、社宅に住む場合、1戸あたり上限8万2000円月額の家賃補助を行う制度を東京都は設けた。実施するかどうかは各自治体の判断となっている。他自治体の実施状況はどうなっているのか。市、23区はほとんど実施すると聞いている。保守、これは事実上の賃上げとなるもの。当市が実施しなければ、この制度を設ける自治体に保育士は移ってしまう可能性がある。保育士不足の中で、日々の保育及び待機児童解消の施策に影響が出てしまうことを懸念する。市は実施をどのように考えているのか。市、他自治体の状況、法人の意向を調査して実施するかどうかを含めて検討していく。保守、処遇改善のためにもぜひお願いしたい。民営学童保育所の障害児受け入れを確認。保守、働く保護者を持つ児童生徒が放課後を過ごす施設としての学童保育所。子どもの数に対してスペースが狭いため、市は改善策の一つとして民営の学童保育所の誘致を進めている。障害児の受け入れはどのようになっているのかとの保護者の声を伺った。市、民営の学童保育所でも市と同水準の運営を行っている。よって障害児の受け入れは小学校1年生から3年生までは1人、4年生から6年生までは1人を原則としている。4年生以降も学童保育所の受け入れを。保守、学童保育所は障害児を除き、現状では小学校3年生までとなっている。夏休み期間など子どもだけで過ごしていることが不安。4年生以降も受け入れてほしいとの保護者の声は少なくない。受け入れに向けて今できること、時間を要することを市が精査検討するために、どんな形態での受け入れを希望しているのかといった保護者の要望を把握するアンケートを行っていただきたい。市、どういう調査の方法があるのかを含めて検討したい。他、病児・病後児保育室委託料の拡充を質問。